ば、
た、
シネマ。
こんにちは。
こんにちは。
始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督
浦上博康と
土屋十勝による映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第143号放送です。フリッツ・ラング監督のメトロポリスについて語ってまいります。この番組は近作各作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなどでも見れる、今すぐにでも見れる古今東西の傑作名作について語ってまいります。
今回はフリッツ・ラング監督のメトロポリスということで、
はい、
これはちょうど今から100年前に公開された作品で、
ちょうど100年前なんです。1927年に公開されていて、1926年に制作されているということですね。
だからちょうど100年後の世界を、未来都市を舞台にしようということで、時代設定はですね、2026年、
うん、
つまり今年今年が
それを、
舞台になってるわけです。
100
年前に、
26年に、
はい、100年後の未来社会を予想して制作された、まあ、今要はまあ SF 映画っていうジャンルにはなると思うんですけど、はい、ただこれですね、もうまあ、この映画、まあ簡単に言うと、その未来社会がどうなってるかっていうのを描いた作品なんですけど、未来の社会は富裕層が地上に住んで、それでその支配者がいるんですね。そのメトロポリスっていう都市を牛耳ってる支配者がいて、で地下では労働者たちがですね、工場で都市を支えるさまざまな、例えば発電とかですね、工業的な、つまり工場労働を強制的に、まあ、奴隷のようにされてて、まあ、その格差とかですね、そういったものが広がった未来の社会を描いてるんですね。
それかなり当たってますね。
かなりですね、まあ、当時からもちろんドイツってこの時代、後から言いますけど、非常にこう不景気でですね、経済破綻してた時代で、ものすごく格差も広がっていたんですけれども、うん、まあ、その時代をさらにですね、まあ、こうなんていうの、こう SF としてデフォルメして描いてるんですけど、うん、100年後もですね、この映画が描いた格差とか、そういう労働問題、労働者の問題とか、そういった資本主義社会のなんか抱えるさまざまな問題って実は解決していなくてですね、
全くね、そうですね。
だから いまだにこの作品が描いてるものがすごくこう現代にも通用するというね、うん、まあ、そういったテーマ性もすごくこう普遍的なんですけど、もう一つこの作品ですね、ビジュアル的にさまざまな映画に影響を与えてますよね。この未来都市社会 の例えば何て言うんですか、ビル群とかですね、街並みとか、あとこれロボット、有名なねロボットが出てくるんですけど、ロボットの造形とか、いろんな映画に影響を与えて、例えばこの後、はい、まあ、チャップリンがモダンタイムス作ったり、あるいはそのフランケンシュタインとかですね、はい、もっと後の時代になるとスターウォーズとかブレードランナーとか
年代
バックトゥザフューチャーとかバットマンとかこういった映画にもずっと影響を与え続けていてですね、でさらに今言った映画って各ジャンルの古典になってるじゃないですか、
はい、
でその映画からまた孫的にメトロポリスが間接的に子供孫みたいな感じで影響だから数知れない映画におそらく、ビジュアル的にも影響を与えてるんですね。そうなんですよね。だからまあそういう意味ですごくもう ある種まあ古典としてのね、まあ、サイレント映画なんですけど、サイレント映画の一つのもう頂点と言える作品と言ってもいいと思うんですね、
うんうん、
ただですね、まあ、この作品、まあ、正直言ってですね、今言った映画としての古典としてのすごさあるんですけど、物語としてはですね、非常にこのなんていうんですか、えっていうようなえこれこうやって終わるのみたいな、驚くようなちょっと収束を迎えますね、うん、まあ、これ今言ったようにその、ね、富裕層と労働者階級との対立を描いている映画で、 まあ、ここすごく大きな争いが都市の中で暴動が起きてしまうという映画なんですけど、これどうやって収束するのかなって見てると、うん、はっていうようないともあっけない、安易な、
未見の方はお楽しみください、
ちょっとね安易な結末を迎えてしまうんですよはっきり言って。でこれがこの映画、普通ならもうその結末でもう台無しになってしまうんですけど、ところが今言ったようにですね、映像のビジュアルがものすごく素晴らしいのと、まあ、ある種 それまで描いてきたテーマも普遍的なものを抱えているということで、
はい、
その安易な結末が台無しにならないほどのやっぱり力を逆に言えば持ってるってことなんですね。 まあこの、まあ、結末についてちょっとあの、ね、映画の内容に沿っておいおい話していきますけれども、は
い
は
い、いろいろ理由があった
んですね。ええ、まあ、あの監督のフリッツ・ラング自身もですね、この結末はちょっと自分自身も納得できてないって言ってるんですけど、まあ、なんでそういう結末になったのかっていうのも含めておいおい話していきます、はいはい、それでね、これ十勝君はこのメトロポリスっていつ見ました？初めて見た
10年ぐらい前に ある映画祭でこれが上映するのが決まって、うん、それで見たのかな、
うん、それは何、音楽付きで見たの？なんか
何のバージョンかな、音楽はよく覚えてないんだよね、なんか映像にばっかり覚えて、
完全なサイレントで見たわけじゃない、
ない
ね、まあ、もちろんサイレント映画って言ってもね、うん、皆さん誤解してるんですけど、うん、当時から完全にサイレントで見てたわけじゃないんです、あの劇場でちゃんと生音がついてる、うん、この
何かしら
ね、うんうん、この最初 のベルリンでね、うん、このメトロポリスが最初にこう大々的にあのプレミア公開された時は大オーケストラで、もうすごいその音楽もね、すごいこう高名な人に頼んで、うん、すごいスコアをつけていたりして、まあ、だから、まあ、まあそれだけじゃなくてね、あの例えば日本でもそのサイレント映画でも弁士がついたりね、うん、語り部がついたり、あの簡単な音楽をこう劇場でつけてたりっていうのはあるんで、まあ、完全なサイレント状態で当時から見ていたわけじゃないんですけど、
ね、ええ、
僕がね、うん、この映画で最初に出会ったのはもう忘れもしませんけど、1985年大学生の時だったんですよ。
85年、
これね、メトロポリスリバイバル公開されたんです、60年ぶりぐらいに。でこれはどうしてリバイバル公開されたかっていうとですね、当時、アメリカの音楽界、それから映画音楽界で大活躍していたジョルジオ・モロダーっていう人がいるんですね。この人シンセサイザー奏者からいろんなその当時 のなんだろう、ポップミュージック、いろんなミュージシャンに楽曲提供してて、で映画音楽も手掛けてたんです。で有名なのはあのフラッシュダンスですね、
まあ、大ヒットしたね、
トップガン
大ヒットしたね、
ネバーエンディングストーリー
大ヒットしたね、
あれの音楽と、あとそのいろんなミュージシャンがあの歌歌うじゃん、入れるじゃん、うん、あのでそういう歌も全部あの曲もこのジョルジョ・モリダンが作曲して全部あの提供していて、まあ、80年代のなんだろう、そういう ある種ポップミュージックの中心人物の一人だったと思うんですけど、うん、この人がメトロポリスをですねの上映権を買って、で一部カラーに着色して、うん、でしかもですよ、全部音楽は自分の曲をつけて公開したんです。
なんちゅうわがままな、ね、
ジョルジョ・モルダンが曲をつけましたから、うん、80年代いわゆるそのコンピューターサウンド、打ち込みサウンドでの、うん、で歌わせたのフレディ・マーキュリーとか、ああいう人に当時 の人気ロックスターとかポップスターにシンガーに自分の曲を歌わせて、全編このサイレントのフリッツ・ラングのサイレント映画のメトロポリスにですね音をつけて公開したんですよ。
よく許諾が出ました、
ね、これはもう当時この人金持ってたから半径を買ったわけですよね、全部金で、
文句言わせね
え、もう俺がもうこの映画公開したいっていうことだから、もう自分の趣味だよね自分の趣味で自分の音楽つけて公開したわけで、僕は当時ね、もうちょうど大学1年になった頃で、当時そういうジョルジョ・モルダーの今言ったような映画ですよ、フラッシュダンスとかトップガンとか、うんうん、正直バカにしてたんですよ、その80年代音楽も軽いしね、なんでこんな軽いポップカルチャーみたいなの当時ちょっとバカにしてて、うん、まあ、それでも一応メトロポリスっていうのはまあ映画史上の名作だって聞いてたんで、はい、どんなもんかと思って、まあ、僕 もう一発の映画ファンを辞任してましたから。
じゃあその時まで
見に来た
メトロポリス見てなかった、
当然見れる状況じゃないですよ、ね、サイレント映画だってリバイバル公開しないし、うん、当時まだレンタルビデオすら普及してない時代で、ソフトもないですから、ね、だから初めて、だからサイレント映画ってそれまで見たことあるのはせいぜいチャップリンぐらいですよ、うんうん、チャップリンはテレビでやったりしましたし、リバイバル公開もしてたんで、うん、だから初めてサイレント映画にほぼチャップリンとかああいうコメディ以外のサイレント映画に触れたのはこの、メトロポリス、ただ音楽はジョルジョ・モルダー版だったわけで、一部カラーだったわけ。
でもそういう世代の人
もいっぱいいらっしゃるでしょうかね。どんなもんかと思ってさ、うん、見に行ったわけよ、はい、そしたらさ、意外にジョルジョ・モルダーのサウンドが合ってたんだよ映画にびっくりして違和感ないわけ、むしろなんか合ってるような気がしたの。でこれなんでかなっていうふうに、
ね、60年前の映像に
合うわけ、80年代 のピコピコピコピコしたですね、あの
すごいね、
コンピューターサウンドが
合ってた。負けないってことだな、
そう、一つはね、うん、負けないわけ、ね、 負けない、負け、どんな音楽多分ね当ててもね負けないぐらいフリッツラングの映像世界っていうのはもう構築されて、
ね、
だからねこれ今ならヒップホップとかああいうの当ててもね実は合うと、むしろ合うような気がするんだ。でこれなんでそういうポップミュージックとかがあったのかっていうと、いわゆるそういうあのその当時ね、そのジョルジョ・モルダーに代表されるそのいわゆる商業ミュージックね、わ悪いけど商業主義的なコマーシャリズム的なポップミュージック、うん、売れようと思って作ってるポップミュージックが、このメトロポリスがのテーマである資本主義社会の搾取とかそういうものに結局ね、
あっちゃうわけ。
そうなんだよ、80年代のあのそういうサブカルチャー、ポップカルチャーの世界も、うん、いわゆる消費文化、結局消費者っていうのは元を正せばですよ、自分で選んでいろんな好きな音楽とか映画もそうだけど、映画好きな映画を見に行ってるつもりでも、実は その売り手によってね、
操作があ
のに搾取されてるんだっていうことをまあそうじゃ、まあそうとは言い切れないけどね、持ちつ持たれつの関係なんですけど、需要と供給の関係なんだけども、ただそういう視点で見ると、そういうあの80年代のそういうあの消費文化を象徴するジョルジュ・モルダーの音楽がものすごくこの作品のテーマにも合ってて、違和感なかったのかなっていうふうにね、僕なりに思ってね、僕は2回見に行きましたから。
このジョルジュ・モルダー版って今も見れる
んですか？これね、いや見れなあんのかな。メトロポリスってね、その後どんどんどんどんあの新しい、まあ後で言うけど、うん、あのオリジナルバージョン、3時間のオリジナルバージョンも失われてって、うん、で世界各国にこういろんなフッテージが散らばってるものを集めて、今ようやく2時間半まで復元できてるんだけど、うん、
これ YouTube などで見れますね。
そうなの。で、うん、ジョルジュ・モルダーの時もある程度その、 あの集められるものを集めてやったんだけど、うん、でもそれでもね、あの全部集めきれてなくて、うんうん、でこのジョルジュ・モルダー版はね今見れんのかな、多分なんかソフト化されてない
と
分かんないけど、
逆に貴重 な感じが、
まあ、僕ねもう一回見たいんだけどねまあソフト版あるならちょっと、はい、あの見てみたいなって気はしますけど、まあ、ただ今出てるのはその完全版っていうのが、うん、2枚組かなが出てて、これ2時間半のバージョンで、
あ、なんかディスクが出てる。
そうそう、これは2008年に、うん、ブエノスアイレスで、うん、あの16ミリのその今までなかったものが発見されて、うん、それをこう入れ込んだやつが今のところ多分最長版としてあの出てるというふうに思います。はい、
2時間半ぐらい
ですかね。はい、それで、まあ、前置きがちょっと長くなったんですけど、この メトロポリスがこう誕生した、どうして作られたかっていう背景からちょっと話したいんですけど、その前にですね、うん、この監督のフリッツ・ラングっていう人についてちょっと言っておきたいんですね。
どういう方なのか、
まあ、このフリッツ・ラングっていうのはですね、まあ、サイレント映画機からドイツでこう、ね、あの活躍してた巨匠で、まあ、その後ちょっとナチスに追われてですね、あのアメリカのハリウッドに渡って、まあ、戦後もずっとこうあの犯罪映画フィルムノワールのでですね、あの面白い映画いっぱい作って、まあ、生涯こうあの、まあ、ドイツからアメリカハリウッドに渡って活躍した、もう本当に映画の達人というかですね、本当に面白い映画をたくさん作った巨匠だと思うんですけど、この人そもそもはですね、あのウィーンで生まれたんですね。オーストリアのウィーンで1890年に、まあ、18、19世紀の終わりに生まれて、で最初は建築家を志していたんですけど、ただあの絵の方に、美術の方にも興味を持ってですね、であのそっちの方の勉強もしたりして、
美術の、
そうなの、そうなの。で大学卒業した後に本人曰くですね、うん、あの世界を放浪した、特にアジアを放浪したって言ってですね、あの中東からずっとアジアを行って、で日本にも来たって言ってるんですよ、うんうん、で後にね、これ監督になってから日本を舞台にした映画も、腹切りっていうね映画も実は撮ってんの、サイレント映画で。
日本っぽいな、
すごい。でも日本は今もちろん来て撮ってないよ、当時ドイツで撮ってで今見るとちょっとそのもちろん珍妙な日本になってるんだけど本当にこの人日本に来たのかなっていうの、まあ、ラングってね結構ね自分の経歴をね、まあ、映画監督って結構ありがちなんだけど、
もったり
嘘つ平気で嘘ついたりするんで本人団っていうのはどこまであの信用していいか分かんないんだけど、ただあの東洋美術に興味を持ってきたことは間違いなくてですね、あの後にこうあのパートナーのとなるね、脚本、メトロポリスの脚本を書いてるテア・フォン・ハルボーっていう奥さんなんだけど、この人も東洋美術に興味持ってて、だからメトロポリスもですね結構東洋美術的なあのなんていうんですか、エッセンスっていうのがあって、
出てきますね、
ラングの映画ね結構なんか仏像があの主人公の部屋に飾ってあったりとかねいろいろあるんですよね、あのすごく影響を受けてるんです、うん、 ただですね、このその後ですね、あの第一次世界大戦が勃発するんですね。でラングもあのオーストリア軍に従軍されてですね、2年間こう戦場に行くわけです。でその時にですね、あの右目をね怪我で失明しちゃうんですよ。
じゃあ右目はもう見えない、
見えないんです。でこの時に、まあ、失明したので多分美術とか建築っていう道をちょっと諦めたと思うんですね。でそこであの脚本を書き始めるんですよ、映画の映画も好きだったから。で映画の脚本を書いてるうちにそれが認められて映画会社にこうあの入って、で後にその映画会社があのドイツで一番大きいウーファっていうですね巨大スタジオに統合されて、ウーファでこの人映画を撮るようになるんですね。でこの人のね、あのがその映画界に入った時代ってちょうどですね、ドイツはワイマール時代って言われたんです。ワイマール憲法ってあるでしょ、はい、あれがこう確立制定された時代で、どういう時代か、ドイツはどういう社会かっていうと、第一次世界大戦でドイツって負けて、であのベルサイユ条約っていうのを、あの結んでですね、ドイツは多額のこの借金負債を抱えてて、もうほとんど経済負担、経済破綻してた時代だったんですね。でその国民の不満を利用して、その後こうナチスが台頭してくるっていう、そういうそのナチス台頭の前夜みたいな、そういう時代だったんです。多分つまり社会的にドイツってすごくこう不安定で、不安と不満が溜まっていた時代なんですね。でそこでラングはどういう映画を撮ったかっていうと、あのラングが一番最初にこうあのなんていう評価された作品はドクトルマブゼっていうですね、これ4時間半もあるですね、2部作の大作なんですよ。
長いね、
これどういう映画かっていうと、これ犯罪映画なんです、犯罪者の映画、もう最初からラング犯罪の映画で、
犯罪者が好きなんだな。
でこれはね、ドクトルマブゼっていうあの変装の名人でですね、催眠術とか怪しい術も使う怪人がですね、もうなんかいろいろ暗躍して社会を混乱に招き入れるっていう、そういう作品なんですけど、これでも分かるようにやっぱりラングの映画ってその世相を細部に反映させるんですね。もう時事的問題とか格差とか社会不安みたいなのをこうあの映画の中に取り込んでいって、ラング自身もですね、同時代を描くことが映画っていうのやっぱりこの命題なんだっていうふうに言っているんですね、はい。そしてその後ですね、あのラングは1924年にですね、ニーベルンゲンっていうですね、これはもうドイツのゲルマン民族に伝わるですね、壮大な叙事詩、伝承とか神話の世界を今度は5時間かけて2部作で
2作目で今度は5時間、
5時間ですよ、4時間半から次に5時間のこう大作です。これもねすごい映画なんですよ。もう本当あの第1部ではね、ジークフリードっていうあの英雄が出てきて、これドラゴンと戦うんですよ。ドラゴンと戦うシーンがあるの。このドラゴンはね、まあ、ハリボテなんだけど、今見るとちょっと可愛いんだけど実物大のドラゴンを作って、多分中でいろんな人が動かしてる、
実物大のドラゴン、
そうで火も吹くんだよそれ、ドラゴン実それとあのジークフリードの剣を持って戦うっていうね、すごいスペクタクルシーンがあって、多分ねこれ当時の人はびっくりしたと思うんだよね。もういくらハリボテでも竜が動くんだよ、竜が動いて。
1920年代の映画でしょ。
24年でですね、もう超すごい大作を作ってですね、でこれがもう大ヒットして、まああのまあまあ、娯楽的にもね、芸術的にもすごい高い評価を得て、その絶頂期を迎えたラングが次に作ったのがこのメトロポリスなんですね。
メトロポリスその2に続きます。